陽次郎のどうでもいい話。今週も始まりました、陽次郎のどうでもいい話。こんにちは、陽次郎です。埼玉マラソンから1週間が経ちまして、筋肉痛は収まったのですが、右膝の裏の痛み、まだじんわり残ってる感じですね。これね、なんか蛾足炎らしいです。はい、なんか診断結果というか、らしいです蛾足炎。湿布貼ったりね、ストレッチしたりしながら、これ結構長引く怪我みたいなので、気長に治るのを待ちたいと思います。ほんとここのところ天気がいいのに外走れないっていうのがちょっとしたストレスになっていまして、週末ね、お散歩しようと思って近所の川沿いを歩いていたんだけれども、そこをね、颯爽と駆け抜けていくランナーの姿、羨ましいと。運動したい、そんな体酷使したいのかなと思いながらも、なんかね、嫉妬心のようなものを燃やしておりました。はい、メラッとね、あ、いいな、走っての気持ちよさそうだなと思ってね、見てましたけどもね。でね、今ね、あの経営について書かれている新書本を読んでいまして、そこに目的やゴールを間違えると経営はうまくいかないみたいなことが書かれてあって、あー、これはもうごもっともだなと。走る目的が何なのかよく分からずに、走ってないと不安になるみたいな感じになっていたなと、最近の私陽次郎のね、そのジョギングランニングライフが少し反省しておるんです。で、こういうことも怪我をしてみて気づくことだと思うのでね、膝の具合が良くないことをこうあまりマイナスと捉えずにですね、改めて走ることのその自分の中での意味意義みたいなものを考えてみたいものだと思います。で、これまでその隙間時間を見つけてはポテポテ走るという習慣でね、日々過ごしていたんだけども、このポテポテ走る習慣っていう風なのができなくなっちゃった。そうすると良くないことに、またこのね、空いている隙間時間にスマホポチポチしだすんです。で、いろんな SNS 眺めてみたり、ショート動画見てみたり、猫ミーム見てたりしてるんだけども、これはこれでまた時間が溶けていく。で、今年ね、ちょっとその時間の使い方を見直そうと思って、こう溶けていくような時間の過ごし方をしないようにしたいと思っているんだけども、これがなかなか難しい。ずっと猫ミーム見ててね、ハッピーハッピーハッピーってなってるんだけどもう中毒性あるね、猫ミームね。で、前々回のポッドキャストで喋っていた英語を勉強するっていうのをちょっと先週からやってみようとね、ずいぶん前に買った英単語帳を引っ張り出してきました。いつの日かテイラー・スウィフトちゃんにお会いして、テイラーちゃんの英語を完全完璧に理解したい、そんな動機で英語をやってみようとかなんとか言ってたような気がするんです、前々回のポッドキャストで。で、ちょっとずつでも英語に触れる時間を作ってみようと思ったんだけども、大学入試の時以来、受験生の時以来、英語なんてやってないようなもんだから、早くも大きな壁にぶち当たっています。いや、もうね、50歳近くなってからさ、何かを学ぶという姿勢は素晴らしいものと思います。はい、でも明らかに脳みそがその単語を記憶しようという作業に拒絶反応を示しています。もうただでさえ人の名前とかも秒で忘れてってるし、人の名前なんかもう一向に出てこないみたいな現象が起きているのに、新たな言語を習得しようというのはそりゃ無理だろうとそれはもう本当自分の劣化と逆行している形になっているんで、すごいストレスというかね、脳みそに負荷を与えているなっていうのを感じています。でもそのジョギングランニングに代わる新たなたしなみとしてね、そう難しく考えずに英語をやってみようかなという気になっているので、先週とりあえずね、1週間コツコツというか、ちょこっと英語の勉強をしてみました。で、英語を勉強してみてのあれこれをですね、今日はおしゃべりしていきたいと思います。
陽次郎のどうでもいい話。
そもそもテイラーちゃんが次いつ来日するかもわからないし、来日しても果たして会えるのかどうかというのもよくわからない。まあいつの日かコンサートに行ければいいなという期待は抱きつつも、現実問題はまあそう簡単には会えないでしょうね。なのでテイラーちゃんの英語を生で聞くというのは、まあ憧れとしてキープしておくことにして、その現実として英語を勉強してどうなりたいのかどうしたいのか、ある種の目標みたいなものを設定しておくべきであろうと。はい、そこで手をつけたのが TOEIC です。まあ実はね、2年前くらいにもね、うっすら TOEIC にチャレンジしてみようかなと思ったんだけども、案の定途中でやめてしまうというね、その意思、持続力、継続力の弱さを発揮し、まあその時買った英単語帳も埃をかぶっていました。でそれを持ち出してきて、またね最初の単語から練習してみようと、まあ初めて見たんですけども、冒頭お伝えした通り全く覚えられません。自分の記憶チップが劣化していることに愕然とし、早くも2ページ目でもう嫌になるっていうね。あ、これいつもの途中で嫌になってやめちゃうパターンだと、まあ初日から心折れておりました。でね、そのなんとなく知っている単語もちらほらあるんです。勉強してうっすらこう記憶に残っているもの、あるんだけどもね、まあなんだろう、その大学受験の時に勉強した単語っていうのは、当時多分ねその記憶力という風なのも今よりはあったと思うんで、その時に記憶されている英単語っていうのは多少なんかこう覚えているところはあった。でも全く初めましての単語に関しては記憶にちっとも残らない。まあまあこれね、英語学習をしていく上ではこういった現象は想定内です。年とともに脳の劣化が進んでいると言っていますが、記憶チップがしっかり機能しないのはもう幼い頃からそうなので、まあ、大学受験の時も英単語なんて覚えるのはもう大の苦手で全然覚えらなかったし、なんならもう振り返れば小学校の漢字の書き取り問題とかも空欄で出しちゃうこともあった。記憶していくっていうのは本当に大変な作業です。で、まあ、読んでいたねその TOEIC の参考書にも書いてありました。英単語を覚える秘訣はいかにその単語に多く出会うか。これは人間関係でも当てはまりますね。多く会えば会った分その人の印象も強くなっていくし、自然とその人の名前キャラクターも覚えていく、なのでこれは結局反復練習するしかないなと。まあ勉強の鉄則です。繰り返しやる。そして時代は変わりました。リスニングの練習なんかね、もう今スマホで簡単にできちゃう。私らが学生の時はカセットテープでしたね。カセットテープで、それもこう何本もあって、なんだっけ、こうテキスト買って、カセットテープもありますけども、カセットテープも買いますかみたいなね、そんな教材のセット販売みたいなのもありましたね。語学学習用のカセット10本セットで何千円みたいな、そんなのが主流だった。まあ我が家にはそんな高価な学習教材はありませんでした。高かったよね、カセットテープね。しかもセットになってるやつ。その辺今はもうスマホでサクッとリスニングに関しても対策ができちゃうっていうね、そんなスマホアプリを起動させてリスニングにもチャレンジしたんですが、外国の方の喋っている英語が何一つわからないという、これもまたおかしなループにはまっています。ふとこのカセットテープで思い出したんだけど、昔漫画雑誌とかにさ、その広告があって、睡眠学習法なる、寝ている時に英単語も覚えられちゃうよみたいな、そんな歌い文句の広告があってね、なんか商品の紹介があった。もうこれ最高の学習メソッドじゃないかと思ってね、まあ、今思えばかなり眉唾もんの商品があったんだけども、友人がねこの睡眠学習法のレクチャーをしているカセットテープを手に入れたっていうんで、その友達の家に行ってカセットを聞いてみたっていうね、そんな経験がありました。だからそのカセットテープを聞くと、みんなこれで睡眠学習法をマスターし、我々の知的レベルが上がるんではないかっていうね、その期待を込めて学習の睡眠学習のそのカセットテープというのを聞く会をね催したことがありました。でカセットテープ A 面ではこの睡眠学習とはどういうことかの説明が延々と流れている。 なんか偉い先生が考案した最強のメソッドで、この学習法で定期テストの点数を上げた学生、難関大学に合格した学生が数多くいます、ね、あなたもこの睡眠学習法をマスターすれば、寝ている間にも学習が進み、朝起きた時には一夜かけて学んだことがしっかり頭に入っているとかなんとか、そんなことを話しているばっかりで、肝心の睡眠学習法については何一つ紹介されていないっていう。で、それではこの睡眠学習法については B 面でご案内しましょうっていうね、何だったんだ A 面の内容っていう、この10分何十分の間ラジカセから流れてくる音声にじっと耳を傾けていたのに、 A 面では何一つ肝心肝要なことを説明していないというね、画期的でしたわある意味画期的なカセットで、で B 面も聞いたんですよ。で、まあんまね B 面の内容覚えてないんだけども、なんか他にも睡眠学習法には欠かせないアイテムがありますので、ぜひそれを購入していただきたいみたいな、そんな終わり方だったような気がするんだよね。なんだこのカセットテープはってなった思い出があります。なんで A 面 B 面両方聞いても何一つ睡眠学習法については学べていないっていうね、画期的でした。素晴らしいアイテムでした。まあそれさておきね、今そのアプリで簡単に語学学習ができるようになって、まあ便利な世の中になったなーって話なんだけども、このアプリでね、その英語の音声リスニングの勉強をどのくらいやったか、まあどれぐらいねその英語の音声を聞いていたかっていう時間表示の機能っていうのもついていて、まあどういうものかっていうと、アプリの音声を30分聞くと、あなたは今日30分リスニングの勉強をしましたっていう風なのが表示される、ね、これがまあ1週間昨日は何分聞きましたとかね、今日何分聞きましたっていう表示が出てくる。こういう数字が出てくることで、まあ、モチベーションをキープするという意味合いもあってね、よっしゃ今日も30分リスニングするかってなればいいんですけども、まあ、ならない笑ちなみにこのリスニングのアプリを使ってのお勉強、先週末土曜日は7分、昨日の日曜日3分という表示になっておりました。全然やってないまあそういうね素晴らしい機能があるんですよ最近は。でこういうねそのアプリとか便利だなって思うところもあるんだけれども、なんか格好大事じゃない。教科書広げてこうノートになんか書いてみたいな、そういうこうアナログな勉強スタイルっていうのはたまにやるといいもんですね。すげえ肩こるけどね、いいもんですね。なんかそういう格好をしているだけでも自分ちょっと頭が良くなったような気がする、まあ、気がするだけで全然頭には入ってきてないんだけども、なんかあ俺今勉強してるって思い込むことも大事なんじゃないかなと。で自分の仕事としてやっている朗読教室の会場には近くに図書館があったりもするんでね、ちょっと時間があったら図書館で勉強してみるなんてのもいいかもしれない。一応その英単語帳カバンの中に入れて仕事に行くときにはこれを持ち歩こうと、それはちょっとやってみようかな、続けてみようかなと思っています。さあ果たしてこの英語の勉強は続けられるのか、それとも来週の今頃にはそんなことはもはやなかった感じになっているのか、さあどっちでしょう。
陽次郎のどうでもいい話、
お届けしてまいりました陽次郎のどうでもいい話。まあ私の性格上途中で挫折したもの諦めたもの、たくさんありますからね。これまでにもたくさんありますから、まあ、この英語の勉強をしようという気持ちがどこまで続くのか、私は続かない方にかけたいと思いますダメじゃんまあでもね、こうやって喋っちゃった手前引くに引けなくなるというね、このポッドキャストで喋ることによってプレッシャーを与えていくという、まあそんなことをして自分のやる気を維持していこうと。まあどうでしょうね、どこかのタイミングで TOEIC の試験を受けるかもしれない。まあそれもその時来ましたらね、またトークネタにできたらいいなと思っている自分がいますんで、まあそんな自分を自分で温かく見守っていきたいと思います。そうかといってね、 英会話スクールに通うとかいうほどのものでもないんだよね。お金も時間もそこまでかけられないところはあるんで、とりあえず買ったテキストとアプリを活用して、そのね隙間時間空いている時間も有意義に過ごせるように英語の勉強に当てていくっていう風なね感じで、まあそういう風に時間の使い方、うまい時間の使い方っていう風な、もうこう自分のねこう成長につながる時間の使い方っていうのをやっていきたい、試していきたいなと思ってます。そういえば私学生の時一時期英会話サークルに入っていたことがありましたね。ほんの一瞬英会話サークルに入ってました。授業中参加者はみんな英語しか使えない、英語で喋ってください、英語で会話してくださいみたいな感じだったんだけども、コミュ障でコミュ障で緊張しいな私は、まあ、多少ねそのコミュ障を克服したいっていう気持ちもあって入ったと思うんだけれども、もう初っ端からこのコミュ障発動しまして、英語はおろか何も発言しないっていうね、何の言葉も発しない、発せられないっていう、いやー痛い思い出ありましたね。そういったこともやってましたね。どうなんだろう、もしもその英語力みたいなものがね今後自分の中に備わって、その英語のスキルを生かすようなことはあるんでしょうかね。まあこれまでそんな英語を使うというシーンもあんましなかったし、今後も英語を使う予定っていう風なのも特にはないんですが、まあまあまあいざそういう場面に出くわしたらね、どうなんでしょう、あの頃と同じコミュ障を発動してしまうのではないかという、そんな不安もあったりなかったりしています。今のところその何かを学んでみようという気持ちがあるのは、まあ、何もないよりマシかなと思ってねやっていこうかと思っています。そんなわけで以前書き出していたやりたいこと100の中に TOEIC 600点と書いてみました。はい、いやなかなか高いハードルです。自分の中では高いハードルだなと思ってますが、まあ慌てず騒がず急がず頑張ってまいりましょう。陽次郎のどうでもいい話、今週はこの辺で終了です。はい、私陽次郎とはまた来週の月曜日にお耳にかかりましょう。 See you next Monday。 バイバイ。